World Happy News。
私を温泉へ連れてって。ワールドハッピーニュースのお時間です。
よろしくお願いします。
ハッピーニュースは平井と馬場が世界中からハッピーなニュースだけを集めてきてお届けする番組、平井と馬場と南谷の3人でお送りします。さあ平井さん、最近どうです？
まあ年末年始ちょっと食べ過ぎちゃったんでダイエットしようと思った日の夕方に急に友達から、平井さん今夜ケンタッキー食べない？っていうすごい LINE が来ました。
クリスマスじゃねえんだから。はい、それでは行ってみましょう。ワールドハッピーニュース。
まあすごくないですか、そんな
食べたくなるなる
今夜ケンタッキーにしないなんて俺高畑充希ちゃんが言ってるのしか聞いたことないよね。
使えますね、
本当だよね。
でそれで結局5人かな、あれ4人か、うんうん、であのいわゆるバケツに入ってるやつと、であとなんかあの普通に箱に入ってるやつみたいなのを食べたんで、多分ね鶏2匹分 2,3 匹分ぐらい多分食べたんじゃないですか。
私
ホームパー
ティーです、ね、ちょうど今日タイムリーにその、うん、食べた後のケンタッキーの骨で水炊きを作ったっていう記事を読みました。
それもいいですね。
なんかさ、そうらしいよね。
そう、食べた後の骨を20分ぐらいグツグツするといい汁が取れるらしいです。
へえ。びっくりした。なんかあのよく骨をさ、うん、再構築して取り寄せるんですよ、
ね、ある
あれの話かと思った。
違う違う、食べ二度食べれるよっていう、はい、ね、ハッピーニュースですね。
でも昔とかさ、なんかおばあちゃんとかってのあれでしたよね、うん、あのスイカ食べ終わった後スイカの皮をつけて
漬物にしてた、ね、大好き、あれ美味しいよね、
あったね、
うん、多分あれは失われつつある文化なんだろうと思うんです
よ。そうですね、食べたいな、
ね、懐かしいです、ね、
懐かしい、二度美味しい、はい、
はいはい、というわけで今週も、は
い、よろしくお願いします、はい、始ま
りました。正月2発目ですからね。お何ですか、11個とか、
うん、そのぐらいあるのかな、
盛り盛りです。
結構、はい、サクサクお便りもねあったりして、南のあれもあったりして、
はい、そうです
ね、
あります。
新春すごいですよ、
はい、初、
皆さん新春と申しましたけどもね、はい、もうそろそろね、うん、節分が近づいてるんですよ。
いや早い、
本当に怖いのよそれ。
今日なんかバレンタインデーのチョコどうするみたいな話をしましたもん。
ちょうどあと1ヶ月
早いですね。
でもさ、リモートだからさ、うん、バレンタインとかの需要とかもね、
やば
なのかな。
そう、なんか今基本オンラインショッピングらしくって。
なるほど。
そうで、なんか注文するにも2個からしか頼めないから1個どうっていうラインが。
すごいなそれ。
はい、なんか盛況の行動共同購入
みたいな。もう本当だね、そんな感じだね。
ポンパレみたいな、ポンパレモール、
ポンパレモール、
昔の。
面白いね、
懐かしいね。ねえ、早い。
そんな節分のねニュースがもう早速来てるんですよ。
早くない？
じゃあそこから
いつの間にか、いつの間にかね、恵方巻きってものが定着しましたけど、
そうね、う
ん、このメディアはね、ジャパンマガジンっていう、
長いね、
ジャパンマガジン、
A が3つある、ジャパンマガジン、
あ本当にそうなん
だ、
っていうところから持ってきてます、
はい、まあ、
1月10日の記事です。アナゴの習性を生かしたアナゴの恵方巻き水槽が仙台海の社、うん、海の社
か、海の森
か、美術館の森か、海の森美術館で今年も展示、ぬいぐるみも販売ということですね。水族館、そう、水族館の展示、恵方巻きに関連した展示なんですよ、うん、仙台海の森水族館によるアナゴの恵方巻き水槽の展示が今年も始まります。これ恒例なんだね。
定番なのね。
節分にその年のいいとされる方角、恵方だね、を向いて食べる恵方巻きですが、うん、はい、仙台の海の森水族館では2020年からアナゴの隙間に隠れる習性を生かし、うん、水槽内に恵方巻き型の筒を設置して、
なるほど、
アナゴの恵方巻き水槽の節分、
はいはい、ね、なるほどね、
季節に展示しております、うん、これね、アナゴがぎゅうぎゅうに詰まってて、約1本の恵方巻きの中にね、5?6?
狭いのが好きなんだね。
すんごいな、
すごいなこれ。
うなぎって結構まるまる太ってるんじゃないの。うなぎじゃない、アナゴか。
アナゴ、アナゴ、アナゴ。
何で聞いてんの。
あいつら
ヌルヌルだから。ヌルヌルだからさ。
いやでもこれすごいね、パンパンに詰まってるね。
パンパンです。
美味しそう。
で、あのまたアナゴと一緒に恵方巻きになれる顔出しパネルをしておりまして、
全然わかんない、
あとね、 去年人気でグッズ化されたアナゴの恵方巻きぬいぐるみ、
すごいニッチな世界だな。
今年も販売される。あのね、あのお寿司の中にアナゴが突っ込んであるんだけど、このアナゴをね取り外し可能です。出しても遊べます。
すごいなこれ、もともこもないな。
はい、アナゴの恵方巻き水槽は2020年1月11日から2月6日までの期間で展示中です。どうぞ。
いやなんか知らないけど、これみんな同じ方向向いて刺さってんだよね、アナゴが。
確かに逆とかならないんだよね。
ならない
んだね。そうなんだよ、
何
なんだ
ろうね。やっぱ絵本を向いてるんじゃないんですか。
あすごいね。
あれかな、磁場とかわかるから、
磁場とかタコみたいな。
もう完全にこれはもうタコのパウル君ぐらい頭いいんじゃないですか。
あの占いをするタコだね。
そうですそうです、
サッカーの勝敗をこう占えるタコの
懐かしいね、
うん、はい、節分が近づいております。
なるほど、
電気うなぎの出番はないんですか、鬼だから。
電気うなぎはクリスマス。
あクリスマスか。
前回ね、
お疲れ様でした。
そうだちょっとなんかイルミネーション点灯してくれたみたいなのありましたっけ、うんうん、
ありました。
ぬるぬるぬるぬるローテーションが、ぬるぬるローテーションが今
長い生き物でね。
そう、エフン巻きです。そんな感じでね、
はい、
節分、春分の日の前の日が節分と呼ばれてますので。
なるほど、
そうかそうか、春になっちゃいますよ。だから太陽の高さ的にはね、
うんうん、
でもなんかさ、長らく1月1日が元旦で3月3日がひな祭りだからさ、節分も2月2日だと思ってたんですよ、うん、
え、
あでもちょうどね、
1122233、
そうそうそう、何かそれをちゃんと自覚的に、ああ2月は3日なんだってことが分かったのは、うん、僕は多分大学入ってからかもしれないです。
じゃあそれまでなんとなくやってたって
こと、うん、なんかなんとなく2月の第一週だなぐらいの感じね、うん、
え子供の日ってさ
5月5日でしょ。
5月5日だ、うん、ゾロ目シリーズで来てんだ。
じゃあ4月4日は、あ4月4日おかまの日じゃなかった、あれ？
なんすかそれ。
その間、もも、そう、そう、
男の子の日と女の子の日の間がオカマの日っていうのを、
そういうこと？
なんかオカマバーの日を聞いた気がします。
今風だね。
なんか中洲とかですごい仮装してる人がいっぱいいた気がする、うん、仮装じゃなくてオカマだったみたいな、
あのプライドパレードみたいなやつじゃな
くて、そうだね、
うんうん、面白い、
そういうのあった気するな。
なるほど、
ちょっと近づいておりますけど、
うん、はい、季節感じていきたいです、はい、今年
感じましょう、
うん、温泉も毎月入りたい。
あいいですね、
よろしくお願いします、
うんね、月ごとの景色で、
ね、
さあ
行きますよ、はい、じゃあ、NHK ニュース1月11日のニュースです、賞味期限の長さで価格変動、食品ロス削減へ実証実験ということで、まあ、やはりですね、今日食品ロスの削減は、まあ、SDGs とかっていう観点からも課題なんですけど、賞味期限の長さに応じて商品の価格を変動させるという実証実験が東京都内のスーパーイトーヨーカ堂で始まりました。
素敵、
はい、墨田区の店舗で12日から行われて、デザートやパン、豆腐など16の商品、結構足が速いやつだね、対象に、賞味期限が近づいた商品の販売価格を段階的に下げていくという取り組みを始めましたということで、ですね、商品に最大で4種類のシールを、まあ、どんどん貼り分けていくっていう形で、多分日数が近づいていくとぐんぐん下がっていくんですね。でこれ写真で紹介されてるのが丸ごとバナナって、あのコンビニに売ってるやつですね。であれは、そう、元値が217円からスタートして、
うん、
段階的にそれが195円になり174円になりっていう風に、賞味期限が近づくにつれて安くなっていきますよっていうことですね。
これは助かりますね、学生さんとかね。
そうだよね、うん、
帰り道に、
まあ、嬉しいよね、
うん、
丸ごとバナナ、
もうだってその日の晩に食べるものだったら正直ね、うん、なんでもいいもんね、賞味期限、
うん、帰り道に食べたいやつですね、
うん、そうです
ね、丸ごとバナナ、
うん、
嬉しい。
いや面白いんじゃないですか。
やっていってほしい、これからいろんなとこで、
ね、そうだね、
うん、
コンビニとかはなんか廃棄とかもったいないもんね。
いや本当ですよ、なるべくスーパーとかでもね、
そうね、
貼ってあるやつから買うようにしてますけど、
うんうんうんうん、
それがもっと増えるってことだよね。
そうだよね、
うんうん、
でもなんかさ、昔これ食品の話じゃないんだけど、
うん、
ロンドンに行った時に中古レコード屋に行ったんだよね、
うん、
でそしたら、うん、まあなんかね、そこはどういう値段付け方をしてるのか知らないんだけど、入荷した時が一番高いの。それで入荷して1週間、入荷して2週間、3週間とか、まあ1ヶ月だったのかもしれないけど、そういうスパンが経っていくと、ある一定期間ごとに 商品の値段が下がっていくっていう仕組みになっていて、
うん、
でその多分、赤と黄色と緑のラベルっていうのを毎週貼り分けてるの、うん、でそうすると今週は赤のラベルが安いよとかで1週間後には緑のラベルが安くなるよみたいな形で、なんかねそういう CD とかレコードにね鮮度っていう概念があって面白かったです、う
ん、ま
あ
これはもう全然いいですね、在庫をはけるし、
そうそうそうそう、だからその代わりあれよ、ゴミみたいなのしかないよ、そこに載ってるやつは、
ね、そうだね、だから早く買おうってなるんじゃない、
う
ん、
そうそうそうかもしれない、
うんうん、
ちょうどレコードの記事読もうかな、うん、じゃ
あお願いします、
お願いします、
ひなにあのバトンを受けて、
はい、
AFP 通信からですね、
はい、
ね、これは1月12日の記事です、
うんうん、
音楽愛好家のローマ教皇レコード店に立ち寄るというニュースですね、
素敵、
クラシックは愛好家として知られているローマのカトリック教会のフランシスコ教皇がですね、うんうん、イタリアのローマ市内のレコード店にふらりと立ち寄り、数枚のレコードを手に取って眺めた後祝福を与えて見せられました
そんな技で
祝福すが
それでニュースになるんだよ、買ってないってことだよね、
与えるね、
買ったみたいだよ、買って祝福して帰ってって感じ、しかもさこれでお相撲さんみたいなお相撲さんみたいな感じでさ、
お相撲さん
ちょんまげとかをさほら解いちゃいけないじゃん、
はいはいはい、
ね、両国とか歩いてる、うんうん、いるじゃない、うん、そのローマ教皇もあのローマ教皇の格好でレコード屋さん行ってる祝福与えてるね、
やらじゃあ祝福やらずに帰ったら縁起が悪いんだ逆に
祝福せなあかん状態になってるんですね、まあ、アルゼンチン出身の教皇はですね、はい、かつて音楽の力について熱弁しクラシック音楽だけじゃなく単語も好きだと語っている、
ああなるほど、南米です、ね、
はい、
教皇は時に予定外の行動をすることで知られ、過去にはローマ市内へ自ら新しいメガネを作りに行ったり、
かわいい、
整形画靴、あの外反母趾の防止靴みたいなを買いに行ったりしたこともあるってことで、
これお付きの人が大変なやつや
本当だよね、
どこに現れるか分かんないよ、突然原宿に現れる可能性もあるから、
自由だね、すごいな、
うん、祝福与えてくれるから、でも
歩くパワースポットみたいってこと、
そう、ね、
そういうことだ、
行列ができますよ、
すごいですね
行列ですよ、
ね、あ面白い、
強行の
後、やっぱり後ろに人ついていくんかな、
はい、なんかね写真見る感じ一人っぽいよ、すごい、
でもあれじゃない、シークレットサービス的な人たちはこうちゃんとあれしてるんじゃないの、
確かにそうだよね、誘拐されたら困る
わ、そうだよね、
いや
なんかちょっと和みましたね、非常に、
ね、和みましたこれは、
はい、レコード聞こう、
おにゃんこどうぞ、
はい、ですね、1月11日のロイター通信からのニュースですね、金魚が車の運転を習得イスラエルということで、これね一応映像ニュースなんですけど、はい、一応簡単に文章書いてありまして、うん、こちらは車を運転できるようになった金魚
以上、
まだあります、イスラエルのベングリオン大学の研究者らが開発したのは、うん、魚が運転する車、通称 FOV ってことで、うん、レーザー光でデータを集める技術、ライダーを使って車の現在位置やタンク内の金魚の位置などを把握することができるということで、コンピューター、カメラ、電動機とオムニホイールが取り付けられており、うん、金魚は自分で車をコントロールすることができるという。
海の、水槽の中の車ってこと？
いや、あのね、これはね、金魚が水槽に入ってて、その下にタイヤがついてるの。うん、それで、あのさ、水槽の壁に向かってこう泳いでいくじゃない、金魚が。うん、で、そうするとね、その方向にね、水槽ごと動いていくのよ。
すごい。
そう、水槽が気を利かして動いてあげるってこと
だ、ね、なんかすごいインタラクティブな運転の仕方するんですね、
そうなんですね、
おもろ、
いやなんか、ね、ガラス面にぶつかった時にそっちに動く仕組みらしいよ、
こっち行きたいんだなっていうのに合わせてね、でもこれはなかなかさ哲学だと思わない、要するにさ金魚はさ水槽の壁を突破したいだけなのにさ水槽ごとくっついてくるっていうのはさ、
拡張現実ですね、
彼らは一体どこへ向かってるのかって感じですよね、
寝たか、
でもハウルの動く城状態ってことでしょ、
なるほどね、
こいつにとっては
そうね、そうね、
あーすごい、自由になったのか果たしてっていう、
そうですね、
そういうことで、囚われてるのか自由なのかわからない、
囚われてるんだろうな、
考えさせられるな、
はい、というわけで、なんであんなに長生きなんだろうね、
なんかやっぱりあれは 何なんだろうね、何なんだろうね、うん、なかなか住まないよね金魚。
全然しないよね、
うん、うち昔小さい頃金魚飼ってたんですけど、
はい、
あのいわゆるこうデメ金とかなんかああいうきらびやかな金魚じゃなくて、うん、和金っていうあの本当に砂が赤いだけみたいなやつを飼ってた。
いやあれいいんだよ、丸々したやつね、うちもそうだった。
あのもう本当に魚っていう感じ、
流線形のね。
結構でかい水槽が必要だよね。
割とねパワフルだったよ、ね、めちゃめちゃ泳ぎ回ったからね。
確かに、うん、金魚屋見るのすごい好きだったな。
金魚屋さんね、う
ん、
東大前とかにあるよね。
あ、そうなんだ、東京もあるんだ。
おろしみたいなのが、
うんうんうん、なんかベンツぐらいの金額する、あ、恋の話とか聞いたことあります。
はいはいはい、はい、すごいのいるよね。
1000万とか、
うん、なんか本当両手に泳いでる、うん、そう、錦鯉は普通に車が買えますって言ってます。
すごいよね、
うん、いや本当に生かさなきゃ、
ね、そういうの今中国の富裕層とかがね、あの結構買ってるらしい。
うん、
やたら目上向いてるやつ高いよね。
そうそう、ね、そのこと知ってる。
何、あの目ん玉出てるやつで、目
ん玉上向いてるやつ、
眼中とか、
うん、縁起がいいんでしょうね、上向いてるからね。
なんかねこの間ね眼中が夢に出てきたんだよね。
なんで夢に出てきたの、
なんか、ね、
初夢、
どうして、いや初夢ではない、初夢はもっとしょうもなかった。なんかそれ覚えてないけど、うん、なんだっけな、なんかね俺はね中国のいわゆるこう春秋戦国時代とか、要するにこう三国志とかああいう時代の古代中国の町の中華料理屋さんなんですよ、はいはい、俺は
どういうアバターなの
っていう。で町人なの、歴史の中に存在してる町人、はい、それでなんかあの料理バトルじゃないけど、なんかこう
鉄人、ね、
料理の鉄人的な感じで、なんかこう、あ、なるほどこれをこうするのかとか、お前のやつはまだまだだなとか言って、うん、お客さんの舌を喜ばせるっていうすっごいしょうもない夢を見て、
そうなんね、
うん、いい夢
ですね。
何だったんだろうと思って。
馬場さんは実写版新エヴァンゲリオンの碇シンジ君だったんでしょ。
あ、そう、なんかこの前見た夢で、なんか俺が気づいたら碇シンジ役になってて、俺がだよ、もう32の俺が。でももう決まってるから、実写版エヴァンゲリオンの主人公俺なのよ、なぜか。綾波もいてね、綾波とかもいて、綾波はすごい綾波みたいな子がいつも言うだ、俺はやりきんなきゃいけないから。
なるほど、やらなきゃいけないね、それは。
これもうここまで来たら逃げられないけど、待ってカメラ、うん、父さんとかずっとやりきって死と殲滅した後にお疲れ様ですってクランクアップのところまで夢があって、
すごいしっかりしてるな、
しっかりしてるよね。
あのスーツみたいなの脱いで、うん、銭湯入って、なんかクランクアップの打ち上げで大井町に飲みに行くってなったのよ。
リアルだよね。
やだな、
その大井町が、うん、ネオ大井町で、なんかものすごい複雑回帰なあの階層構造です。俺だけあのロストするっていう、みんなとはぐれるっていう夢みたいな。
壮大だね。どういう深層心理なんですか。やっぱ心ってことは新しくなるんですかね。
すごいですかね。あの
すごいね。
近況の話なんですけど、
っていうのがあのグループラインに送られてきてね。
ちょっと金魚の話戻っていい？
金魚の話戻っていい？
俺埼玉県飯能市っていうとこ出身なんだけど、
はいはいはい、
飯能市今も中心になったのかな、いろんな観点から、
うん、
昔はそのうちの目の前に飯能河原っていう河原が流れてて、
はいはい、
なかなか、うん、バーベキュースポット
にいいとこですよね、
うん、あら、
そこに、うん、何万匹なのかな、うん、もう金魚を一斉に放って、
絶対ダメだろ、
それをそれを子供たちが網ですくって狂い取りするっていう、
わすごいイベントだね。
金魚すくい大会っていうのあったのよ、ずっと。
めっちゃ楽しそうじゃん、はい
は
い、
多分俺は中学生高校生ぐらいまで、
いいね、うん、
そこで取った金魚が
うちにいた
20年ぐらい生きてました。
すごい、それ
孤独の方みたいになって
あの、ね、毎年取るの
大量に取って、うん、なんであんたこんな取ってきてなるんだけど、一応子供用のプールで一晩遊ばせるわけよ、
はいはい、
でその後孤独の方みたいに強い金魚だけが生き残っちゃう、
うん、そうだよね、
ね、疲れてるから基本的にね、もう
金魚って食べれないからね。
そうで、その強い金魚がうちの水槽に残ってるから長生きした
の、ね、いや、なんかうちの小、まあ、1年間私山の小学校に通ってたんですけど、
はいはい、
そこでは冬の間プール使わないから、ヤマメを放流して稚魚を育てるんですよ。
めちゃめちゃいいね。
そうで、うん、プール掃除をするプール開きの前の日に全校生徒、まあ、50人ぐらい あの小学校だったんですけど、みんなでプール入って手づかみでヤマメ取って、それを食べて プール掃除するっていうのが恒例で、
いいね、
超楽しいよ。
水減らして取りやすくして取って食べる、
素晴らしいな。
でもそれもあのヤマメの養殖を専門にされてるお父さんがやっぱしっかり、はいはい、旗振ってくれて、うん、そう、めっちゃ素手で魚を取るっていうの楽しかったな。
楽しかったでしょ、
うん、楽しそうだねそれ、
うん、やっぱ金魚と違って食べれたからその後も困らなかったですね。
まあそうね、そういうもんかもしれない、うんうん、
金魚も食べれたら、食べたら美味しくない、
食べるかね、食べワカサギみたいな感じでね、ワカサギ、
あの金目鯛みたいなやつ食べるのあれ、
なんか食べにくいね、食べたら罪悪感あるね、
綺麗すぎるんだ、
綺麗すぎるな、
綺麗すぎるのか、確かに、なんか残酷だよね。
あー面白いね、
はい。じゃあ次いきますよ。
盛り上がっちゃった。全然盛り上がれる
の、
金魚。
次誰？
金魚。
次俺か。
うん、
それも
俺じゃない？俺で？
あれ？俺じゃない？あ、そうか。失礼失礼。はい。お願いします。
あったかニュースです。
はい。
琉球新報からですね。うん、1月12、沖縄地方ムーチービーサで冷え込み。ムーチービーサっていうのがあるんだけど、後で説明する、ね。
はい。
で冷え込み。与那国で 14.8 度。
ね。あったかいや。
あったかいわ。
あったかいわ。
寒いんや、
あったかいわっていうね、
寒いんや、
ね、そんなに
あった
かいんや、冷たい風が吹く中足早に交差点を渡る人々っていうすごい寒そうにしてる写真があるんだけど、なんかねスプリングコードみたいなの着てる、でものすごく震えてる沖縄地方は11日、西高東低の冬型の気圧配置が強まり、北から寒気が流れ込んだ影響で気温が低下した、はい、それでも与那国では 15.4 度、
うん、高いよ、高いね、
15度とかね、竹富とかね、
はい、
で今年最低、今季最低を記録した、あったけえよと、
うん、
言いたいです。
で沖縄の伝統行事ムーチー、あのね鬼の餅って書いてムーチー、餅のことね、生ってムーチーの、
はいはい、
ムーチーの頃に来る急な冷え込みはムーチービエ、ムーチービーサービエサ、ムーチービエサってやつね、ムーチービーサーって呼ばれ、まあ、寒い、これ以上寒くないなるし、すごいいいね、以上、
はい、
14度もあって寒いのか、すごい世界の
写真見たらこれ
いいな、
夏が暑いか、
いやまあここまで暑くないけどね、しかも別になんかね1月2月が1年でいうと一番寒い季節ですけど、皆さんね、
いや本当に1月入った途端寒くなった ね、
あの雪が降ったあたりからだね、
そうだね、
確かにね、
暖かくしていきましょう。あの免疫力アップは体温大事って。
うん。ね、お風呂入って。
いや、本当そうですよ。お風呂入ってくださいね、皆さん。お風呂入れなくなったら鬱ですよ。ね。
そうです。そうですよ。
うん。
大事大事。あの
そういう記事を見ました。今日、うん、平井さんと私は。
そうそうそうそうそう。
南さんは今日は満足にお風呂入れたんですか、
はい、今日はそうそう収録前にお風呂に入っててのんびりしてたら
ほやほややんじゃん、ほやほやん、
でも佐川の再配達頼んでるのを忘れて焦って出たんですよ、
ほうほう、
そしたら佐川来なかったっていう、
え今も来てないの、
今も来てない、
また前回の放送みたいにピンポン来ちゃうんじゃないの、
もう明日にしちゃうか、うん、
まあね、ゆっくり入ってくださいよ、
はい、
そうですね、
ましょうね、
本当本当、
うん、
じゃあ次行こうか、う
ん、はい、じゃあそうしましたらですね、私は、こちらのニュースですね、1月12日のマイドナーニュースからですね、激レア星型にくり抜かれたポテトチップスにネット騒然、こんなの見たことない、カルビーはお詫びっていうことでカルビーの
めっちゃ上手、
はい、エラーなんだ、
すごい、
そうこれはね、カルビーのポテトチップスビッグバッグ、いわゆる薄塩ですよね、コンビニとかで売ってますけども、
うん、
あれの中にですね、たまに普通のポテトチップスなんだけど、そこに星形の穴がいくつか開いてるやつっていうのが出てくるらしいんです、1枚のポテトチップスに星形の型抜きが5つということで、まあ、これはまあ発見した時はもう完全に奇跡のポテトチップスだっていうことで、
うん、
まあ、ご家族で大騒ぎしたらしいんですけども、
なんかね、幸せのピノみたいなね、
は
い、
ところがですね、こちらがカルビーのポテトチップス担当者みたいなところに問い合わせたところですね、
はい
はい、このポテトチップスは通常お客様にお届けすべき商品の形状とは異なりますので、この度ご不審を抱かれましたお客様にはお詫び申し上げますということで、
あ、じゃあもう取り除いてるんだ普通、
はい、でこれはですね、型抜きされたポテトチップスは製造過程で焼き具合などを確認するためのテストチップと呼ばれるもので、本来なら工場で取り除くものが商品に混ざって出荷されてしまったということです。
なるほど、
はい、ネットユーザーの方々からは取り除かないでほしいとか、うん、むしろ混ぜといて見つけたら嬉しくなるとの声が上がっていますっていうことです、
カルビーのこと好きになっちゃうな、もっと。
なんか、うん、この感じで見ると作業員が手で抜いてるっぽいね、
なんかそんな感じじゃない、これ
型抜きして、
そうだよね、
味チェックしてるんだ、うわ、うん、お疲れ様です。美味しいよね、
温度とかをね、うん、きっとチェックするんじゃないですか、
うん、なるほどね、うん、
美味しいですよね。
カルビーが一番好きです、は
い、
私。
まあ美味しいですよね。
小池屋さんも美味しいです、
ね。はいはい。小池屋さんも美味しいです。
でね、大人になったよね、小池屋のポテトチップス。
プライドポテトとかね。うん、
なんかさ、最近すごい高いやつ売ってない？海外のやつだけど、なんか。
ハワイね。
丸いつみたいなのに入ってる。ハンター。
あ、トリュフのやつでしょ。
そうそうそうそうそう。
ハンターズ。
あれは本当に美味しいんですか？私は食べたことない。
美味しい、美味しいのよ。
あ、そう。値段相応にうまいの、う
ん、美味しいあれ。
あのポテトチップスの輸入元がさ、アラブ首長国連邦でちょっと笑ってしまったよね。
あ、そうなの。
絶対ドバイで取れないよね、キノコって思いながら。
確かに。
そう。
でもドバイで需要があるのか、
まあ、ありそうだね。
買い占めてるかもね、オイルと。
オイルとトリュフを。
うん、金の味やね。
金の味や、
ね。金の味すんね。
うん、
へ、
まあ美味しいよね。
美味しい美味しい。
あ、そう。ちょっとまあ買ってみます。
トリュフのポテトチップスじゃなくてスティックタイプのがあるんですよ。で、それがトリュフマヨネーズ味みたいなやつで、
え、なんていう商品それ。
そう、なんかカルディにある。
見てみ
よう。ジャガビーみたいなやつ。
そう、ジャガビーみたい。あ、ごめん、鮭がなんか落とした。そうそうそうそう、
うん
うん、ぜひ見つけたら食べてください。
へえ、そんなのがあるんだ。
美味しいですよ。
すごい、見てみたい。はい、芋食いてえというニュースでした。
そうですね。いや、芋食いてえなって気持ちになっちゃった。
芋食いてえよ、
うん、めっちゃ食べたい、明日買おう、
ね、
うん、大好き芋。
あれしとけば、そろそろ南、
あ、そうだそうだ、
ネタ出してみたら。
あ、もしかしてコーナー来ます？
今日、うん、ね、今日はある日なんですね。
今日はある日です。
はい、ある日だ。
はい、
タイトルコールをし
ましょうか。タイトルコールしようか。
はい、は
い、行きますよ、せーの。南やんの
明日も日本まで。
お久しぶり。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
初日本晴れで
ございます。
縁起がいい、はい、縁起がいいんだよね、
はい。
このコーナーは南やんの自主的にニュースとかを持ってくるやつです。ある時とない時があります。ね、今日はある時ですね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今回もあのリスナーのディギーさんからのタレコミで、もう常連ですね。
出た、
はい、素晴らしいですね。はい、定期的に出ていただいて。
あの、この、ま、
赤ちゃんのうんちが硬くなってきた人。
あ、でもまた別の人。
あ、別の人か。
うん、でもちょいちょい送って
くれて。馬場さん割とちゃんといろいろ覚えてるね。俺それ今忘れてたよ、それ。うん、
はい、どうぞ。
はい、IKEA の客と従業員、大雪で帰れなくなる、好きな展示ベッドで一夜を過ごす。
おお、良
さそう。
いいね。
もう良さそう。
はいはい。
ちょっと予期せぬ IKEA でのお泊まり会ということで、うん、吹雪に見舞われたデンマーク北部の町オールボーで12月1日 IKEA を訪ねていた客が帰宅困難になり、従業員らと共に店内で一夜を過ごしたということで、もう好きなベッドで寝れたということです。実際のお試し。
そういう、
すごいな。
まあそうだよね、実際にさ、うん、寝れないもんね。寝たいと思っても寝た気持ちで。
それは厳しいんだよね。
しかも朝店を出る前にシナモンロールとコーヒーの朝食も振る舞われた。
最高か
い。嬉しい。
一番いいよ。すごい
素敵。すごいな。でも
美味しいから、
うん、
IKEA のベッドって面積以外の差あるかな、あれ。
マットレス
ね。まあ、マットレスは差ないけど、気持ち。
あ、面白いな。
絶対でも空港で足止めされるよりかはいい。
あ、そりゃそうだよね。そりゃそうだ。
フードもあるしね。
空港は地獄だった。
あ、されました？足止め。
なんかあるんですね。
昔そのなんだっけな、あれは大学の春休みかな、まだ寒い頃に、
うん、はい、
あの大雪が降って、うん、
飛ばなかった。
僕1日遅れでバルセロナに行くってなってたんですけど、うん、僕だけ引っかかっちゃったんです大雪で、うんうん、
なるほど。
でも全く飛ばずに、うん、あのまあ、エミレーツだったんだけどさ、
うんう
ん、ほんでうわ最悪だと思って、でもね人間って癒やしいからさ、
うん、
なんかもうなるべくコンセントがある場所先に確保しようと思うわけよ。
で、そうだね、
で結構も取られちゃってたから、うん、俺はなんかもう目ざとく自販機裏とかけてその横にさ俺のもんだと言わんばかり荷物を展開して俺の空間を作ってたんだけど、はい
はいはい、ビルドしたのね。
そう絶対渡さないみたいな感じで。
なるほど、ね、
で、うん、しかも目の前コンビニなのよ。
お最高じゃん、
最高と思って、うん、でそしたら向こうから右の向こうの廊下の方から、
はい、
簡易ベッドを持ってエアベッドを持って歩いてくる人が何人かいたのよ、
うん、
でえと思ってそれめっちゃ欲しいんですけどと思って、
うん、
ファーって急いで走ってってそっち行ったんだけど、うんうんうん、もうちょうど配布終了したとこだった
んです。
最悪だね。
くっそーがと思ってマジかと思って泣いてたらカップルが、うん、一つ使いますか、僕たち一つでいいんだよとか。
あら素敵、
おい
幸せのお裾分け、
すごい嬉しいと思って、うん、やだと思って、
うん、
うわよかったってね、寒かったしさ床あったかくてよかったと思って、
うんうんうん、
で翌日目の前はコンビニだからコンビニがガラガラって開いた音で起きたわけ、うん、俺はは
いはいはいはい、
でお腹空いてたから、うん、シャーともすぐ目の前行っておにぎりなんか何個か買って、うん、お茶とか買って、うん、シャーって悠々自適に暮らしたら、
うん、
もう殺到しちゃってお客さんが、うん、
あコンビニにね
一瞬なくなったわけよ。
そりゃそうだよね。
血の匂いがしたのね。
なんかねあの親子母子、
はい
はい、娘がファーってきて、
はいはいはい、
でなんか探したんだけどもないわけよ。で娘がもうお腹空いた、
うん、
お腹空いたって言ってて、
うん、
で俺はもう片やおにぎりを2個くらい持って食べてるわけですよ。もぐもぐその時にやっべえ気まずいなと思ったら中国人の男性が、
う
ん、ちょうどなんかお弁当か何か、
うん、
ホットサンドか何かを、
うん、
ブリトーかなを温めてたのよ、
うん、
電子レンジで、
うん、
そしたら電子レンジでチンちゃん出して、うん、これ片言でどうぞどうぞみたいな、
優しい人類愛だね。
目の前に助け合いがあってすっごい美しかった、
うん、おめえおにぎりやれよ
俺は人から与えられたり奪ったり独占しかしてないっていう
あーあー、ハッピーなニュース
すごいな。
今一瞬だってもう途中までペイフォワードみたいな話だったのにさ、最後パパさんがおにぎりあげなかったところで急に終わっちゃって
話の流れを止めたね
ね、
というわけでね、南アンのね、ニュースなんですよ、これは。
そうでした、そうでした。何の話したんでした
っけ、はい、あったかい気持ちになれたかな
だよ、ね、
そうだ、そうだ。はいはいはい、はい。忘れてました。
IKEA でね。
IKEA のベッドの話でした。
うん、そう、まあ、東京も先日すごい大雪だったんですけどね。
そうですよ、すごかったですよ。
ね、日本海側は今も雪がすごいみたいで、うん、皆さん気をつけてくださいね。
東京大変だったね、スリップ。
いなかったでしょ、ね、
すごかった
で、うん、俺は噂で、
そうか
名古屋の人だ。
TikTok で見てましたけど
TikTok で見て、全部の情報の総数 TikTok だもんね
まあでもマジであの墨田区江東区エリアなんて真っ平だったからさ、もう広大なスケートリンクみたいになってて割と冗談じゃなくて、
うん、でも革靴なんか履けないね。
いやいや本当に危なかったね、うん、3回ぐらい本気でこけそうになったからね。
何も備えがないからね。
そうなんだよね、
うん、なんかこう、うん、家の前を一生懸命こう書いてくれてる人がいっぱいいて、私はすごく民度が高いエリアだなって思いました。
ありがとうございます。
すごいありがとうございます、ね、
素晴らしい、
素晴らしかった、ね、
ちょっとねお湯で雪溶かしてちょっとした物議かもしれたよね東京
それもう完全にアイスバーンしたもんね。
雪国の人からすると、
ね、何してんだって感じだよね。
知らないからだよね。しょうがない、しょうがない、
しょうがない、しょうがない、うん、なんか楽しかったですよ、ねね、
まあ面白かったですよ実際問題として、
うんうん、
雨降りよりも
全然たまにね、
うん、
そうな
ん、
もうはしゃいでました私、
うん、
俺も盛り上がってしまった、
うん、
傘もささずに
わ、うん、かる。
何事も楽しんでいく姿勢で、
はい、やっていきましょう、はい、というわけで明日も日本バレーのコーナーでした、は
い
は
い、素晴らしい、
ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ニュースの数的に、うん、平井さんいきますか、は
い、いいですか。じゃあちょっと今のね IKEA の話、お店に閉じ込められちゃってって話がありましたけど、うん、こっちもあの閉じ込められちゃった話をしようと思います。
そんなつなぎある、
はい、1月13日の AFP 通信からですね、
はい、
中国人女性お見合い中にロックダウン相手と生活する羽目にということで、 これはまあすごい話ですよ。中国ってあの本当にコロナになった時にバーンとロックダウンするじゃないですか、
うん、
で、まあ、そこでですね、もしもお見合いを終わらせることができなかったとしたら点点点、お見合いの最中にロックダウンが宣言されたため相手の自宅で生活せざるを得なくなった女性のビデオブログが中国で話題を呼んでいます。
それ何、リアリティ番組のやらせじゃないの？
本当だよ、名字を、ワンさん、王さんですね、はい、というこの女性は5日同市にあるお見合い相手の自宅で食事をしていたところ、市内の一部で突然ロックダウンが宣言され、
うん、
私が広州市に到着した直後に感染が起き彼の地域が封鎖されたので帰れなくなったと述べた。
まあ、泊まっていきなよってなるわけだ。
ワンさんはですね、自分はもう若くないということで家族にお見合い相手を10人紹介されて、はい、それぞれと会うために広州市に1週間滞在する予定だったらしいですね。でこの日の相手は5人目で料理の腕を見せたいということで自宅での夕食に招待されたそうなんですけれども、
あざとい、
あのワンさんはロックダウン生活を記録した短い動画をインターネット上に投稿し、地元メディアが公開した動画の抜粋には、うん、相手の男性がワンさんのために料理をしたり家事をしたり、ワンさんが寝ている間にノートパソコンで仕事をしたりする様子が映し出されています。しかしこの長期のお見合いでも今のところロマンスは芽生えていないということで、ワンさんはもっとおしゃべりな相手を探しているそうですね。で相手の男性については木製マネキン並みに無口であることを除けばとても良いとコメントしているということです。
ひどい、
なんだよ。
いいじゃん、料理してくれるんだ。でも、おもろい。いきなりマリッチっていうリアリティ番組ありましたよね。
いきなりマリッチ。
なんか交際ゼロ日で結婚して、そっからの生活を全部動画配信。アベマ TV かなんかで。
アベマか。アベマだった気がするな、確かに。
そう。
アベマって行かれたのいっぱいやってんだよ。
行かれてんだよ。
地上波でできないことしかやってないと思います。
なるほど。あ、なるほど。いきなりマリッチ、2018年から2019年あですかね。
そう、うん、それどこまで何を見せるの本当に。
いや、見てない。なんかたまたま仕事で一緒になった女性の方が出てて、そんな番組あるんだって知っ て、びっくり衝撃でした。
あ、面白いね。
でもなんかいきなりデートとかね、あるけどね、ダインとかね。
どうですか、デートとかお見合いとかやったことありますか？
お見合いね、
ペアーズありますよ。あと遠カレはあります。
あ、はいはい、
遠カレ良さそう、
うん
うん、
顔審査あるやつですよね。
一旦弾かれる人は弾かれるやつだもんね、これね。
そう、
なんだっけ、あ、うん、そう、ドラダのリアリティショー結構楽しかったな。
うん、見てない、
見てない。誰も見てない。
あ、でもね、最近私はネットフリックスで皆さんが見てるいわゆるテラスハウスとか、なんだっけ、バチェラーとか、うん、ああいうのは見てないんですけど、うん、ザ・ジレンマっていうですね、
へ
ー、あれ耐えられるやつか。
そうです、そうです。めちゃめちゃ綺麗な女性と、まあ、男性とで、
はい、
まあ、こう海辺みたいなところにこう、
はい、
滞在するんですよ、うん、1週間だか何日だか知らないけど、うん、でその間に、まあ、なんかあなたとあなたはまあカップルねみたいな感じの人間関係からスタートするの。カップル何組みたいな。
で、あ、もうできてんだ。
いや、てかね、まあ、実質できてる。なんとなくこう最初から担当っぽい感じで決まってるんだけど、
うん、
ね、そこで滞在してる間は、うん、絶対に、うん、要はキス、唇と唇のキスとか、
うん、はい、接触がダメってこと。
そうですよ、性的な交流をしてはいけないっていう決まりがあって、でそれをですねやっちゃうと、まあ、例えば何千ドルみたいな感じで引かれていっちゃって、で一番最初の段階で例えば100万円みたいな、ドンみたいな、はい、でこれを10日間何も起こらなかったら皆さんで山分けしていいですよっていうところから始まるんだけど、まあ、途中でこう我慢できなくなってキスしちゃったりとか、なんかちょっとやっちゃったりとかする中で、どんどんどんどんこう引かれていくの。
みんなのやつが引かれていくの。
そうです。
あ、じゃ あ、 忍耐力選手権ってこと。
そうです、そうです。で
もうそれは見た方がいいかもしれないね。
それでさ、その男の子と女の子がさ、翌朝とかにさ、ごめん、もう本当に言うとやんないから勘弁してみたいな感じのこと言って、じゃあお前たちのこと信じてやるよとかってまたやっちゃったりとか。
バカ野郎。
これがね、
本能が、
うん、面白いですよ。で、まあ、これの面白いところは、誰かこう監視してるわけじゃない、当たり前だけど、そういうことやってるかやってないかって、うん、
まあ、テレビカメラもあるしね、
で、まあ、当然テレビカメラあるんだけど、うん、その監視してる役っていうことでアレクサみたいなのが出てくるんですよ、アマゾンのアレクサ。へ
ー、すご
い。で
ビッグブラザーじゃん。
はい、ビッグブラザー的な感じで、機械的な音声で、 今夜は誰々誰々がやってしまいましたがこの中で今夜キスをした人が何人いますみたいなの出るとみんな自分たちはやってるんだけど当然みんなには言わないわけ、うん、隠したいから ね、 ね、うん、でところがさ今夜は4組がキスしましたみたいなこと言うと、うん、え俺たちだけじゃないんかいみたいなそういう感じになったりとかする
んですみんなでやれば怖くない系だ、
そうですそうです、うん、めちゃくちゃ面白いです。でそこで結局、
ジレンマ、ね、
うん、性的ななんかこうモチベーションではなくて、うん、真に人間と人間を信頼し合うという肉体ではないつながりを育てるという名目でやっているどうしようもないスケベな番組ですね。これ見てください。
見てみます、
はい。
私最近あのクイアアイの新しいシーズン見ました。
あ、はいはいはいはい、
クイアの5人組が人々をお金をかけて家とか服とか良くする、う
ん、なんかハイセンスな感じに仕上げてくる、
うん、毎回胸が熱くな
る、まあ、でもやっぱりあれのおかげでこうなんかゲイはおしゃれみたいななんかちょっとねそういうのあるじゃないですか、
うん、なんかその異文化のその差別ってあまり感じないじゃないですか日本にいたら。
そうね、
うん、そのクイアで黒人でとか人種がとか、うん、なんかそういう人たちのこう生の声が聞けるので
確かに
結構見てよかったなって思いましたね、
うん、確かにね。
そのクイアアイに出ているあの男性のうちの一人なんかすごいファッションの人みたいなのがパーソナリティをやっている、
うんうんうんうん、
その世界でナンバーワンのファッションデザイナーを決めるみたいな、
へ
バトルもののあれが、
うん、料理の鉄人の副版みたいな、
あそうですそうです、それはネットフリックスにあって、これねめちゃめちゃ面白かったです、うん、普通に面白かった
ですね。白井さんに無理やり見させられたのはね、
何見せ、
はい、結果的に良かったんだけど、うん、ベイキングインポッシブルってやつ、
何それ
これね、
ハリス・ヒルトンのやつ、
違うんだけど、
ハリス・ヒルトンが料理するやつも確かに面白いんだけど、
うん、なんか勧められた気がする。
そう、あのベイキングインポッシブルっていうのはね、あのとりあえず私はネットフリックスの料理ものっていうのは大体見たんじゃないかって自分で思ってるんだけど、その中で一番クレイジーなやつで、あのいわゆる理系のエンジニアと料理の、うん、なんか料理好きみたいなやつが2人1組みたいな感じでペアになってものを作るんだけど、
うんう
ん、なんかね普通にさ、例えばズンボのなんとかクッキングみたいな番組とかっていうなんかこうスイーツ作るやつとか、うん、本当にその見栄えをね、はい、素晴らしいスイーツを作るみたいな
技術、
はい、これはですね、このベイキングインポッシブルはちょっとあの違くて、例えばお菓子で作ったお菓子で船を作る、うん、でその船をちゃんと何メーターのコースをそう走るようにしなくちゃいけないってことで、
何その鳥人間コンテストの料理版みたいな、
一緒に組んでるエンジニアとかが、じゃあこれはカステラが水没しないようにこうしようとか、こういう形で風を受けたら大丈夫とか、
シュガーコーティングしてとか、
で船がひっくり返らないのこういう重心を取れば大丈夫なのみたいな、そういうなんか、ね、
完全にさ大人の自由研究やん。
いやもう
で味の審査とかもあるわけ
よ。食べるんだ、
エンジニアリング審査と味の審査とかって意味わかんない。お前その企画書どうやって書いたんだ。
でもそれでその今のベイキングインポッシブルの中で一番俺が面白い、うん、もうこの回だけ見ればいいよっていうやつがあるんですけど、
教えて、
うん、はい、あのお菓子で作った車を壁に衝突させてクラッシュテストをするっていうやつですねこれがね、うん、めちゃめちゃ意味わかんなくて、
様式美なの、
いや何を競ってるのかわかんないんだよ。
でもあの、ね、ちゃんとあのテスト用のマネキン乗っけて対衝撃とかを調べるのよ。
でもね、
バンパーのスポンジがどんくらいする とか、
本当にも何を競ってるのか全然わかんないんだよ。でなんかいわゆるこう料理バトルもって結構白熱してるから、負けちゃった人が泣いちゃったりとか、なんかこう見てるこっちもさ、あいつもっと頑張れたのにとかってあるんだけど、はいはい、1ミリもそういうのないし
何食べ物で気持ちよく遊んでる、
そうそう
そう、そういう感じかな、
科学的にはそういうこと
ね、いいね、料理の可能性ですね、
見てみてください。
意外とね、ガチで出演者同士が喧嘩したりとかしながらもの
する
です
、
その白熱さがね、これは俺今までにババさんも含めて10人ぐらいに見た方がいいって言って無理やり見せて全員が狂ってるって言ってたから
狂ってるね。
じゃあ、ザ・ジレンマと、
はい、ベイキングインポッシブル、あとあの余裕があったら最近韓国で出ている脱出を独り島っていうやつもね、あのこれもリアリティショーみたいなやつなんですけど、ちょっとなんかとにかく女の子が可愛いっていうだけなんで、
もうランキングトップ2くらいにあるよね今ね。
そうですね、上がってます、上がってます、まあ見てやってください。
さあ次次、
はい、お願いします。
危ない危ない、
ニューズウィークから持ってきましたよ皆さん、私は10日間の禁酒をしておりまして、
そうだ
今日が最終日で明日飲むんですけど酒ニュースです
1月12日配信ニューズウィーク、
はい、
動物界一の種号ハムスターの強さは別格。
そうなの、
飲
ませたことないよ、
ハムスターって酒飲んでいい
の、どこで飲んだの。
いきます。世界一の種号と聞けば体育のいい人物だね、体格のいい人物、うんうん、動物界なら、まあ、巨漢の象とかサイが思い浮かびます、うん、が実際はそうではないです、
うん、
象は体が大きくてもアルコール代謝の遺伝子を欠いてるから酒に弱い、
うんうん、
人間はというと発酵した果物を地面から拾って進化してきた、先祖のおかげで他の生き物に比べるとアルコール耐性はそれなりにある。
そういう、
だが本当のチャンピオンはあなたが予想するよりも貧弱で可愛らしい生き物だというハムスターなんですね。
米食べるから
の発酵してんのかな、
食べるものによって進化して
頬袋でいきますよ、
はい。
先日投稿された英国の医師トム・ロートン氏のツイッターによると動物界で最も酒に強いのはハムスター、はいはい、その強さは別格別で、別格でハムスターはアルコールが大好きで 水よりもエタノールアルコール濃度 15% を飲むことを好む。相対的に人間が死に至るような量にも耐えられるというロートン氏の投稿はアラスカ大学アンカレッジ心理学者ルエン・ルプファーが行った研究に参考にしています。それによるとハムスターは1日あたり1キロはあたり 20g のアルコールを平気で飲むそうで、これは標準的な男性が1日に21本分のワインを摂取するのに
言っています 。何それは、
自然界にもアルコールは存在します。野生では冬に備えたハムスターは巣穴にイネ科の、牧草のライグラスの種や、果物を蓄えるんですけど、時間が経つにつれて発酵して、うん、
なるほど、それで食いつなぐの、
うん、巣ごもりで、でラボではハムスターに水かアルコールを選ばせるとアルコールを取るそう
で甘いんだろうね多分ね、
うん、まあね、とにかくハムスター酩酊しないんだってさ
ハムスターを知らず知られざる、
それは知られざるだね。
ちょっと気になった人はぜひ調べてみてください。
ハムスター
の優れ締めですけど、ハムスターの優れたアルコール耐性はライフスタイルへの適用の結果という見方があるが、うん、前日の、ルプファーさんは、
はいはい、
無糖のエヴァークリア、まあ、ウォッカだね、うん、のボトルをケージに置くだけでハムスターは大喜びする
へーかわいいね
以上です。
まあ、ぜひあの身近にハムスター飼ってる方あげてみてください。
ねえ、なんかスポイト一滴くらいならあげてもいいんじゃないの。
ああ面白い、
ハムスターめちゃくちゃ酒飲む。
ハムスターすごいな、
へ
えすごいな、
意外でしたね。
確かにあの芝とか種とか発酵させて結構本格的なズブロッカとかを作ってらっしゃるのかもしれない
ですね。そうですね、
パッポログラス、
ねえ
いやだからそうだ、発酵したもん食べてるってことだね、冬の間ね、
だからね、きっとね、案外あれかな、そういうの食べるとこう体が温かくなったりとかするから、ああいう、 こう小さくて熱が奪われやすい動物にはありがたいのかもしれないです。
生活の知恵ですね、お酒ね。
いや和牛にビール飲ませるとかね、そういう話かと思ったんだけど
全然肉柔らかく
て神戸牛だっけ、
神戸牛か、
神戸牛か、
面白いですね。発酵食品ってことですね、彼らにとってはね。
そうですね、
なるほど、そういうことだね、
うん、はい、お酒はほどほどに
本当
ですね。あ、そうだ、和場さん禁酒できました、10日間。
すごいんですよ、本当にしたんですよ、
本当にやったんだね。
すごいじゃん、すごい偉いじゃん。
死ぬほど頭が回るし、プレゼンもうまくいいし、資料も作るスピードを5倍くらいの
続けたらね、
うーん、やっぱ酒は人をダメにするね。
これこのまま禁酒したら天下取れるぞ。
う
ん、明日飲むけどな。飛躍の1
年、飛躍の1年。
明日飲んでみせるけどな。
うん、
いやでもさ、多分相対的に考えて、例えば毎日ね、夕方6時から飲み始めるとするじゃないですか。うん、そうするとまあ、うん、夜の12時寝たとしても1日の4分の1で酔っ払ってて意識ないわけです。
うんうん、
さ、そうすると1週間の4分の1ってことはおおむね2日半ぐらいは多分そうなんだよ、うん、だからトータルにすると1週間で2日ぐらい意識がないわけ、毎日飲んでるとすると、
う
ん、それがなくなったらもう馬場さん1日が今長くて長くてしょうがないですよ。
そうなんだよ、うん、お風呂に2回入るんだ俺
静かちゃんや、
静かない
よ、どこのスーパーモデル
なんかね、いやバスソルトほら致死量入れると何回も言ってんじゃん俺は、入れると3回分入れるわけよ。でもったいないじゃんそれって、うん、しかも俺1人しか入んないから、
うん、そうだよね。
だから2回は入りたいの1回の、うんうん、
いやいいことだよ。
そうすると昼と夜入るね。
すごいコスパいい体になるんじゃない。なんか巡りも良くなって酔いも回りやすいから、
ね、代謝も良さそうだね。
少量のお酒で済みそう。
明日俺体温なる多分。
いや結構ね、あの、うん、お酒ってコンスタントに飲むから強くなれるのであって、
そうだね、
ちょっと飲まなくなるとめちゃくちゃ弱くなりますよ。
ほん
と
そう、
だよね、
う
ん、
でもこれは私、ね、福岡から東京に引っ越してきてすっごい感じた。
何やっぱり、
なんか福岡って酒飲む以外やることがないんで基本飲んでるんですよずっと。
なるほど、
美味しいしね、
うん、飯が安いし美味しいし、
当てがうめえし、
福岡行ってる時も本当に一日中飲んでたような気がするわ。
本当だよ。
だけどやっぱ東京来るといいお店行こうと思ったらハードルが高くて、
値段もね、
予約しなきゃいけなかったりとかで、でだんだん飲む量減ってったらもう飲めない。
あ、そう、
うん、すごい酔っ払っちゃう。
コロナもあったしね。
何酔っ払っちゃうの、ね、
ずっとお湯飲んでます最近。
スーパーモデルや自分が。
お湯割りじゃなくてお湯飲んでます。お湯割りの焼酎なしお願いしますみたいな。
白湯、
白湯飲んでます。
すごいな、だいぶだね。
水のお湯割りでいいわ。
水のぬるま湯
だ。ぬるま湯だ。
おさゆおさゆ。そうそう。
あ、そうだ。
お便り？
そうそう。南庵がモデルといえば南庵ね、雑誌の。
あ、そうだそうだ。
刊末の表紙をね、
オズマガジン。
マガジン。トリップに。
ね、表紙飾ったりしましたけども。なんかね、このワーハピーを機に南庵のファンになった子っていうのは結構やっぱいて、自分の周りに、俺の周りにいっぱいいて、う
ん、それは馬場さんの周りの方が素晴らしい。
でも私の周りもね、やっぱりあの南庵、ね、あのうんこ話を聞いて興奮したっていう人から結構来ますよ、メッセージが。
ボリューム8、はい。
あれでしょ、ドバイじゃないの、シンガポールで裸の
裸の先生もそうですけど、
裸トレーニングしてる人でしょ、
あー、汗かいた人、うん、
昼にかけるさんもそうですけど、あれともまた別でですね、普通に車の中でワーハピを聞いてるっていう人から
、あー素晴らしい、はい、
大丈夫かな、安全運転でお願いします。
今回は女の子からのファンレター来ておりますので読ませていただきます。ペンネーム、は
い、
南庵さん、平井さんおすすめのネイルカラーを教えてください、うん、さん
ね、ネイルカラ
ーもうタイトルのになってんのよね。もうペンネームが、
ね、はい、いやちょっとこの話で後でしましょう、
後でしましょう。
南庵さん、お声もお話し方も可愛くてファンです、うん、以前お話しされていた人生の再履修がとってもいいなと、ね、こうキーワード、和菓子や今まで未体験だったことを思い切って挑戦されてる姿が素敵です、うん、ワーハピで疑問に思ったことをすぐに質問されているのも大人になるとなかなかできないと思うので本当に尊敬して、真面目かよこいつ、真面目に書いてくれてるよ、
超いいリスナー、
リスナーとしても南庵さんの質問に助けられています、ありがとうございます。私もアラサーですが知らないことが山ほどあるので素敵な南庵さんを狙いたいです、はい、20までということで、
ありがとうございます。よ
かったね、なんか
普通のファンレター来た、普通のファンレター
来た、こんなに人にさ褒められることないよ。
等身大に楽しんでいただいてる感じしますね。
いや、そうなのよ、ちゃんとね、この番組ってね、ほっとくとインテリ男性のあのただの雑談になるから、え、それ何って聞く人がいないと置いてけぼりになされるのよ、リスナーが。
あのね、
本当に
そうらしいね、あの
読者置いていくタイプの作家だよ、うん、あんたたち。
すいませんね、みなみやさんがいてくれないと
ありがたいですよね、
本当に現実に引き戻してくれないと、あなたも、すいませんね、本当に
たくさん聞いていくね。
あの写真が添えられてまして、南のね、オズマガジンの、
おー、ありがとうございます、
買ったよという、
ありがとうございます、います嬉しいですね。いや、なんか本当に
ちゃんとしたファンがついてんじゃないか、うん、
ついてんだよ。
なんかさ、すごくない、紙媒体の力、
すごい、
ね、確かにそうね、
うん、感動した、
あ、面白いな。
あ、ペンネームに答えてあげてください、そのネイルカラー
のカラーですか、
はい、
うん、まあ私はやっぱ男なのでさすがに手にはしないんですけども、
ギャルだからね、
ペリキュアはね、うん、します、
ギャルだ、ギャル、
うん、でちょっともう冬になって足出す機会なくなっちゃったので最近全然してませんけども、うんうんうん、私はあれが好きなんで、キャンメイク東京の一番でかい金色のラメのやつですね
あれさ、落とすのバリ大変やない、
あれはね、塗るのもめちゃめちゃ大変だし、そうだよね、本当に乾かないし落とすのもすっげえ大変なんで、
いやだからさ、それを選ぶの
パリってそのまま落ちちゃうんだよね、
あ、
ペロンって。
え、ちゃんとトップコート塗ってる？
トップコート塗ってですね。で、あれね、やっぱちゃんとそのいわゆるハケがついてるんだけど、あれでやると、うん、あのスパンコールみたいなあのキラキラが平らになっちゃうんだよ。
うん、
でそうするとなんか魚の鱗みたいになってしまうので、うん、あのもう爪楊枝で一旦ボトッと落とした後にその立てるの。あれをスパンコールみたいな
それさ、ネイルサロンの人の技よ
でそこの上からあのクリアを塗って
どこで覚えたの？
ちょっとレイヤー作ってあげると、うん、あのものすごいね立体的な仕上がりになりますから、
うん、それ完全に理系のそれやん。
これ何なんだこれは。
でも本当に本当おっしゃる通りで一回出してアルミホイルとかに、
うんうん、そうなんだよ、うん、
あのネイルサロンでね。でオレンジスティックっていう竹の棒があるのよ、斜めに先端が切れた。であれでこうピタってくっつけて、
うん、
ベースに落としてトップコートでカバーするのよ、うん、ラメって。
もう何が起きてるか全くわからないんですけど、うん、
じゃあ俺はちょっと野生のネイリスト、
野生のネイリストってこと、野良、野良ネイリスト、
野良ネイリス ト, リスト完全に再現しましたね、うん、
ブラックジャックみたいなのね、
うん、あ、じゃあ私のおすすめ、
はい、南谷さんは、
私のおすすめセルフネイルだったらオサジっていうブランドがすごくおすすめで、
オサジ
なんかね、オサジって国産の化粧品メーカーなんだけど、
うん、
かね、カラーがニュアンスカラーで絶妙 で、
うん、
で名前が
ニュアンスカラー
って、ニュアンスカラーってそのはっきりした赤、青、うんうん、赤青で同じ
ように 赤2回
でなんか多分昔で言うとこのパステルみたいな、
いや、なんかこうなんか、ね、もっとくすんだ感じ。
おお、なるほど。
もっとなんかベージュ混ぜたりとか、
はいはいはいはい、
オレンジでもブラウン混ざってたりとか、
もわっとした感じ。
おお、これか。アジサイとか、いろんな神殿の色とかいろいろあるわ。
そう、なんかね、色のネーミングも可愛い。あの日とか、
時空
約束とか、そう、時空とか可愛いので。
でも色めっちゃ可愛いね。
うん。
うん、
で、そのネイルカラーもいいんだけど、ネイルリムーバーが超いい。
リムーバー、
はい、そうで、はい、リムーバーって結局安いの使うと爪がどんどん弱るらしいんですよ。
いや、ボロボロになる、
うん、で私結構
リムーバーって溶かすの？
あの
シンナーです
ね。ネイル落とし、ネイル落とし、そう。であれのせいで私2枚爪で爪がほとんど伸びなくて、
なあ、かわいそう。
で爪を伸ばすためにジェルネイルしたんですよ先月。
あまりに
その年末の水仕事がやばいから、
うんうん、
でそれでネイリストさんに行ったら、なんか週一で落とすその作業で多分爪が傷んでるって言われて、
なるほど。
で無事に今爪伸びたんですけど、
はいはいはい、
そうだから私クリアのジェルネイルしてもらって、その上からマットのトップコート塗って地爪風ネイルってのをして、仕事に差し支えないように、
なるほど、
そうやって伸ばしましたね。
補強してからこう塗んだ。
なんかそもそもカバーがついてるから、る、ね、その雑に扱わないんですよ、爪の先でこうシールめくったりとかすることもなくて、で私結構その雑な人間なので、すぐ爪でなんか引っ張ろうとするんですよ、取ろうとか、でそれで爪がむけるんですよ。
あ、うん、はいはい、あ、
めっちゃ染みるの、
今の感じね。
そう、はいはい、なのでネイルカラーもいいですが、リムーバーもおすすめです。おさじ、
おさじでした、
うん、おさじです。蔵前にあのショップあります。あと谷中
へー、
あ、そう、
なるほど、
そうおすすめです。
私は今おさじのやつだったらですね、204の、
うん、
心変わりっていうやつがいいなって思いました。
心変わり、それ完全名前で選んだやろ。
パープルニュアンスのマットシルバーですね。
あ、もうめっちゃ平井さんっぽい、
めちゃめちゃ俺っぽいでしょ、
ね、平井
君は。でもさ、名前もっぽくない？
心なんだっけ、
心変わり、
心変わり
やめなさいよ、はっきりしろよ、男なんだから
いやでも今このネイルの話で思い出したんですけど、ちょっと話していいですか、うん、私あの大学の頃にあのレディース4っていう夕方にやってた番組があってですね、
うん、
で多分首都圏の番組なんだけど、まあ、うん、主婦向けワイドショーみたいなやつでね、
うん、
の男の美容特集っていうのに出演したことがありまして、う
ん、すごい、何どこ
で、なんでかっていうと大学の研究室で模型作ってたら、うん、あの OG の、まあ、女性の方から急に大学の研究室に電話かかってきて、
うん、
でそれをね先輩が撮ったの、うん、でなんかちょっと暇そうな男探してるらしいんだけど、うん、平井お前ちょっと歌舞伎町行ってきてくんないっつって、
うん、
急に歌舞伎町に行くことになり、で歌舞伎町にですねネイルクイックっていうあのネイルショップがあるんですけど、
ね、うんうん、
でまあ、そこで働いている研究室の OG の女性っていう人が、
うん、
あなた平井くんね、じゃあよろしくねみたいな感じで、うんうん、VIP ルームみたいなところに通されて、であの爪をねこう一旦全部あのマッサージして、で塗ってもらって整えてもらってみたいなのっていうのをやってもらったのよ、VIP、うんうん、席で。 でそこでさ全部それをさカメラに撮られてるわけ、うん、であの終わった後であのちゃんとこう、うん、何膝の上にさこう手と手をこう重ねて爪を見せるポーズみたいなのあるじゃないですか。であれでこう手を取ってその手からの舐めで顔が映るっていうのをうわっと撮ってさ、
くそ面白い、
すごい綺麗になりましたみたいな、これで明日から自信が持てますねみたいなことをちょっと一言コメントで言うっていうコーナーがあって、で、あ、どうもありがとう、これ放送されるときまた言うからとか言われてさ、はいみたいなのがあったんだよ、ね、で、まあ、結局それ私は自分が放送されたときに自分の放送を見なかったんだけど、ある日普通に過ごしてたら夕方過ぎぐらいから親しく会ってない小学校の時の同級生とかから、うん、いや今テレビ出てたよなって、で録画してもらってあるやつ見たらさ、都内の大学に通う Y さんみたいな感じで出てきてさ、でなんかこうやっぱり爪あれするとなんか生活に自信が持てるというか、やっぱ男の人もこれからはネイルとかやるべき時代だと思いますみたいなことを俺が言ってさ、でその手の舐めで顔が映るシーンとかしっかり映って、あれはねすごかったね。
そっから君のネイル人生始まってる
じ
ゃん、
うん、まあ、なるほど、そうかもしれない、
ね、いい経験ですね、
いや、いい出会いですよね、
でやっぱ爪目に入るからね、う
ん、やっぱね、うん、なんか営業とかの人もね、うんうん、爪やるっていう、
あ、そうだね、ピカピカにするよね、
そうですよ、で、まあ、その時にやっぱり思ったのが、まあ、ネイルすごい爪きれいにしてもらって、うん、まあ、どっちかっていうとこう、うん、その時はまたニュアンスカラーなんてこともなかったと思うんだけど、はい、肌色に近いような形でなんか、
うんうん、
やっぱ男としてね、あんまりこう不自然じゃないぐらいな感じでやってもらったの、はい、うん、でその後まあ大学に戻ってきて、うん、でその時ねインターネットの配線のつなぎ替えやってたんでね、
うん、
でそれでいわゆるコードとかっていうのをなんか刺したり抜いたりしてたら速攻でハゲた、
うん、うわそりゃそうだ、
あれはね本当にテンション下がったもんね、人生であんなにテンション下がったことないかもしれないね、
うん、
ネイル剥がれるってこんなに辛いんだと思って、
ね、ジェンダーフリーな番組ですから、
うん、全然超えますよ、たまに変わりますからね、
私は男ですよ、
ネカマなんで、
私は男女か、
あ、
そう、じゃあじゃあおさじのネイル、
おさじ、
ちなみに路地裏っていう、
あ、路地裏いいと思ったんだ今、
買いました、
はい、
いいよね路地裏、
あ、路地裏が南やおすすめですか、
はい、
てか路地裏の色してなかった、
あ、そうかもね、
ピスタチオみたいな色
ね、ピスタチオみたいな色よく見てるね、
あ、はいはいはいはいはいはい、
そう、
あ、かわいいね、
今心変わり見てますけど平井さんっぽいね、
そうだよね、これすげえ俺だよね、うん、多分ね、
すげえ俺だね、ああ
、じゃ
あと一晩中っていうのも平井さん似合うと思う、
一晩中なんかおしゃれだね、うん、そういう名前が、
う
ん、
おしゃれ、そう名前がすごい、うん、そう、これグロスもすごい好きで使ってます、おさじいいんだよな、めっちゃ散財する、
あーいいね、はいはいはいはい、はい、
あ、やばい、これずっとこれなっちゃうわ、
そうだよ、危ない、
さあさあ
次次、はい、
スポンサーになってもらおう、
スポンサーになってもらおう、待ってますよ、
じゃあありがとうございます、はい、本当お便り、
はい、
送ってください、
ね、またお願いします、
はい、
おにゃんこ、あと記事は、は
い、いいですか、私一つあります、とりあえず、
こんなね、
はい、
お願いします、
じゃあナゾロジーからですよ皆さん、ナゾロジーです、
ありがとうございます、今年もよろしくお願いします、
は
い、
1月の9日のナゾロジーからですね、
はい、
数学の超難問を週刊中の殺人鬼が解いてしまったという話ということで、
すごい、ね、
まあ、ちょっとね話としてはちょっとバイオネスなんですけど、殺人犯であるクリストファー・ヘブンズさんという方が刑務所で数学を学ぶようになった結果、ある難問を解くということになったと。で彼の成果は数学の学術誌にも紹介されており、それ以来刑務所の中で他の受刑者たちに数学を教えているということです、
かっこいいね、
はい、でこのヘブンズさんはですね今40歳なんですけど、まあ、ちょっと若い時にですね道を踏み外してしまったということで、まあ、薬物中毒になって、殺人罪で25年の刑期が言い渡されることになったということで、今9年目らしいんですけれども、まあ、刑務所の中で、まあ自分に数学の才能があるということをねだんだん気づき始めて、独学で高等学校の数学を、まあ、学んだと。で刑務官と取引をしまして、他の受刑者たちに計算の仕方を教える、勉強を見てあげるっていうことを条件として、より高度な数学の教科書を手にすることができるようになったということなんですね。それで、まあ、出版社に手紙を送ったりとか、まあ、世界の、まあ、名だたる数学誌をですね、まあ、注文したりとかするっていうやり取りが始まって、 まあ、ヘブンズさんが、まあ、いろいろな数学の難問に挑戦するということになったそうなんですけれども、
映画みたいだよ ね、
これ映画みたいだよね。
で、まあ、彼が解いた、まあ、めちゃめちゃ難しい問題っていうのが、イタリアトリノ大学に所属している数学者のウンベルト・チェルッティさんという有名な人が、まあ、その人が手紙を読んだそうなんですね。で、彼がヘブンズさんに興味を持って、その能力を試すために数学の問題を送ったと。そしたらすごい長い数式が書かれた返事の手紙が返ってきたということで、その数式をコンピューターに入力したところ、正しく問題が解けているということが判明し、これでヘブンズさんの実力を認めたチェルッティ教授は、自分が取り組もうとしていた連分数の超難問を彼に与えた。まあ、連分数ってのは分母にさらに分数が含まれていてっていうのをわーっとこう繰り返していくようなやつなんですけど、
無理だわ、
よくわかるね。
まあ、それをですね、本当にまあ彼が解いてしまって、まあ、もう完全に数学の才能を開花していると。というわけで、今彼はですね、刑務所の中で数学クラブというのを設立しており、他の受刑者とともに数学を学んでいる。そして数学に打ち込むことによって社会に対する負債を清算したいと願っています。刑期はまだ残り16年あるということなんですけれども、まあ、それを終わった後は、正式に数学を学び直したいと考えているということです。
すごい、ね、
いやなんかやっぱ勉強する知識って大事だね。
いやまあちょっとね、その罪はまあ、なかなか償えるのかっていう問題はあると思うんだけど、でもなんかまあそのなんて言ったのかな、自分の人生を見つめ直す中で、ね、なんか数学というものに出会って、なんかちゃんと打ち込ん で、でまたそれがなんかこう引いてはまた世の中のためになるかもしれない。素晴らしいです。
数学なんか引っ込まんねえ、マジで。
文系
の人数文
化も人数分解もできねえ。作者の気持ちしか分かんねえもん、これ。文学部だ。
もう一回ちゃんと質問しながら数学とか算数とか勉強し直したい。
いや本当にそう、本当にそう、
そうなんだよね。
なんかやっぱすごいできないことに対するコンプレックスの方が頭に出ちゃって、
ね、
なんかできないって思いすぎてたと思う。
好奇心のもとに勉強したよね。
もっとね、多分ピュアにやってよかったんだと思う。
ね、やりたい。
なんかそうなんだよね。
そう、できないからバカにされるんじゃないかみたいな気持ちの方がすごい先に出ちゃいました。
わかります。
やっぱ大学行きたいよね。
まあ、そういうこと言うとさっきのもうまたファンの方喜びますよきっと、ね、等身大の南さん。
いやめっちゃできないよ本当に。結構子供といいレベルですよ、暗算とかやらせると。
まあでもなんかもう本当にそうだな。でも俺も別に数学得意じゃないしなと思って
めっちゃ唯一の理系だと思うけど、この中で
俺今日割り算できなかったもん。
そっか、まあ、計算機に頼りすぎてるよね。
まあ、もうそれはもう電卓様々ですよね。
電卓もそうだし、ね、なんだろうな、漢字も書けなくなってきたし最近。
書けないのよ。
出てこないのよ、びっくりしちゃう。
全然書けないの
漢字。私漢字めっちゃ好きなのに書けなくて
びっくりするぐらい書けな
かった。やっぱり使わないとダメね。
さっきのあのワハピーのあの調整用の LINE があるんですけど、そこであの馬場さんがあの、まあ、いろいろな話の流れで陰猥ですねっていう感じを ね、送ったんです。陰猥ですね、
みだらってことね。
みだら、うん、でそしたらさ、まあ、陰猥の陰はまあ分かるんですけど、猥っていう字ってあの獣編にあの大隈重信の熊っていう字の右側みたいなのを書くんだけど、でそしたらあの南谷先生がですね、それを陰狸って呼んだんですよね。
陰狸ですか
陰狸ですかって言ったら、いやこれ陰猥です、陰猥って。
スケベな時じゃないです。
で、俺があの陰猥の、陰猥の、あれ？猥褻、
猥褻
の猥でしょって送ったの、漢字で書いて、うん、で、猥褻の猥の猥褻の褻っていう字ってさ、なんかあの
芸大な
の難しい芸っていう字の下が衣って書くんですけど、うんうん、でもそれもあの南谷先生猥芸っていうからもうなんか。
なんだ芸大の近くに住んでるタヌキですかとか言って、
昼間から上の公園にいるんでしょ、
違うよ、
いつにも話が通じて、
だよ、感じが手です。ワハピーチーム
はなんかね、猥褻の説って窃盗の説だと思ってて私、
あだからなんか猥を盗む、
みだらを盗んでいったんですね。大切なものを盗んでいったわけですね。
カリオストラ
ワイワイって感じでやってましたけれど、
ですけどね、感じ、まあ好奇心が先行してね、うん、もう一回勉強し直せるのが大人の特権ですから
ね、 すよね。
知らないことを恐れずに行きたいですね、こいつ大丈夫って多分思われてると思いますけれど
でもなんかヨーロッパとかって社会人になってからね、なんか大学通う人すごいいっぱいいるっていう、うん、
そっかそっか、
で仕事しながらね大学通ったりする人もいっぱいいるって話なん
で、でも本当知識って楽しいから、いろいろ調べてみると面白いですよ。
あ、この前僕ね、習い事をいろいろやろうと思って、今年はもう一回ピアノ勉強し直すのと、
あと行きましたね、
ボイトレにこの前行ったんですよ。
あ、やった？
あ、僕ね、よく考えたら僕のお友達がプロのR&B シンガーでボイトレもしてることを気づき、そういえば
素晴らしい、
はい、お願いしてね、
行きました。
すごいね、やっぱりボイトレって面白いね、うん、
受けると全然変わるよね。
そう、体を機械として使えるようになる、
うんうん、
具体的には一体どういうことをしてくれるの、声の出し方ってこと。
そう、横隔膜にどういうコントロールとか意識を集中させるべきか、どういう息の出し方が
ちゃんと震えて、
そう、楽器としての声
ってことか、
うん、そう、私の場合ストレッチから始まって、やっぱ背中に空気を入れたりとか、いいね、その体を筒として振動させるためにはやっぱ硬い部位があっちゃダメだから、力抜いてくださいとか、
はあ、
重心の位置はこの辺でとか、
姿勢とかね、へえー、面白そうだね。
結構ね、もうだいぶボイトレのメソッドが確立してるらしくて、
うん、あ、そうなんだ、
なんかね変わってきてるらしいですね、う
ん、科学的なあれがあるんですね、
うんうん、
裏声と普通の地声の間、うん、ミックスボイスを出すトレーニングを教えてもらって、
うん、面白そう。
ババッケではもう毎日規制が飛び交ってるよ、うん、俺の
でもいい家だから漏れないんでしょ。
俺の規制がそう、部屋中に飛び交ってる俺だけのために、
壁薄いからなすごい羨ましい
いいですね、
はい、うん、ぜひね、
でも、うん、習い事、ね、大人になってもやるでしょ。
いや、いいと思う、いいと思う、うんうん、私もちゃんと習い事できるぐらいはうん、お金をあれできるようになったので、
確かに、
は
い、人生第3シーズンぐらいですか今。
そうですね、完全にサードシーズンですね、うん、今ね
何かを始めるにはね、新春ですし、
うん、
いいシーズンです
ので、ちょうどいいんじゃない
ですか。そうだね、
やって
みて
ください。
それでやってみて失敗したらやめたらいいし。
そうだね、
それで全然いい
もんね、そのプロセスで学びがあるからね、
うん、そうですよ、
で失敗したこともやってみたらできるようになってるかもしれない。
意外とね、
そう、うん、
そうなんだね、
確
かに今かじったことがもしかしたら数十年後にしっくりくるっていうのも全然あると思うので、
やったことあるってことが大事なんだ
よ。結構ね大事だよね、
ね、やるのってのは簡単だから、ね、
うん、
意外と、ね、
うん、
トライす
ることしたら。皆さんやっぱりネイルデビューしましょうよ、ネイルデビューね。
今年は爪に、爪に、なんだろう、この末端に意識をね、
あ、素晴らしい、
及ぼしていきたいですね
末端に
爪と髪ちゃんとしたいです
あ、いいですね
なんか黒に入るぐらいのレベルで恐縮ですけれども、
言うとりますけども、はい、ニュース終わりましたね。
あ、全部終わった。
あ、いいですか。
あれ、まだ終わってないか。
まあ実はあるんですよ、
馬場さん。何そのおまけみたいな。
いやいや、
アンコールしましょうか。
やっちゃおうよ、それ、やっちゃ
お願いしますよ、馬場さんですよ。
僕ない。あ、違うよ。
あ、これ私
君のカニだよ。
あ、何、
カニじゃないわ、猿だよ。
猿ね。あ、これごめん、俺馬場さんのミスだと思ってた。
カニでもないし、し
し、
猿でもない。
ですね、
君の猿の記事読んで
さらっと、う
ん、
さらっと読みますね。1月12日のアベマタイムズからですね、はい、新事実判明、はい、越冬するニホンザル、魚を日常的に食べていたということで、はい、人間以外で最も北に生息する霊長類として知られているニホンザルなんですけれども、うん、氷点下10度を下回るような厳しい環境で一体何を食べて冬を越していたのかというところで、うん、これまでは笹の葉とか木の皮とかを食べていたんじゃないかってことになったらしいんですよ、
うん、
そういうちょっとひもじい系のものを食ってたんじゃないかと。ところが、信州大学の研究グループによると、長野県上高地に生息しているニホンザルの糞からはイワナ類の DNA を検出したということで、冬の間に川で捕まえた魚を日常的に食べていくということを世界で初めて突き止めましたということで、
魚みたいな、
すごいですよ。まあ、冬場の魚を狩りするというのは本当に、他に食べ物がない中で編み出された策の一つかなというところで、一応ニホンザルはですね、水も苦手と言われているのでかなり驚きの生態ですと話しているということです。
これもまた進化の過程なのかも、
すごいですね。
人間もコオロギ食べる時代ですからね、普通に。
あ、確かに、なんかスーパーにコオロギせんべい今日売ってたわ。
結構普通に売ってる今
ね。
そうそうそうそう、
食べてみようかな、じゃあ
昆虫食、
ね、
栄養豊富、タンパク質ね、言うとりますから、
はい、言うとりますね、
ね、
はい、
というわけで、
はい、
こんな感じですか。 もう喋りすぎですよ、今回はもう。
ちょっとなんか盛り上がっちゃった。
もうね、1時間なんですか。
ちょっとね、ネットフリックスの話とかすごい長い。
そうだね、金魚の話とかもっと喋れるんだけど。
喋れるね。
うん、
今度じゃあ金魚縛りで話してみますか、
うん
ね、俺がニジマスの釣り堀大会、ニジマス大会で網で1位になった話とか話しようか、うん、釣竿を使わずに網だけで取って1位になった話をしますね今度。
じゃあ二階堂ふみちゃんが金魚になる話しますね。
あら、何？小さい頃にいとこの家族と一緒にそのイワナのつかみ取りをキャンプ場しに行った時に、うん、冷凍の、あ、冷凍じゃないな、なんかお弁当をコンビニで買って行ったんだけど、チンしないと食べれないやつだったから、うん、俺は何も食べれなかったって話しますね。
もう知ってるんだよな。次回、お魚編。
お魚編ですね。
なそういう縛りでハッピーニュース見つけ
てくる。ねえよ、そんなに。
天才かもしれん。
ああ、面白いな。
はい、
はい、終わりますよ。
はい、はい、というわけで
じゃあお願いします。
は
い、
ワールドハッピーニュースでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組インスタグラムメッセージフォームより、アットマーク WHN アンダーバーインスタ、インスタはアルファベット小文字で INSTA です。ラジオネームを忘れずに。
もうこなれてきた、ようやく。
ありがとうございます。
こなれてきた。
2年目、うちまだ1年目から 2年目になるからもう早いね。
はい、
じゃあちょっとマイク近めで。
あ、今は行こうかした。それくらいがいいよ、近い方が。
うわー、すっごいね。
じゃあみんな近めで行こうか。
はい、なんていうんだっけ、この PTSD だっけ、 MSR だっけ、
AMSR だよ、米兵かお前。ベトナム戦争後の米兵かお前。
それではここまでのお相手は平井と
ババと
ダミアンでした。バイバイ、
バイバイ、
バイバイ。
やだよ。